皆さん、おはこんばんちは。プレプリどんどん、mas.nt です。2026年9月1日の数論カテゴリから、計48本の論文をお届けします。1本目は、ダニエル・フローレス・ガリオテさんと規則4さんによる、Unweighted Forms in Many Variables、多変数における重み付き形式について、です。この論文では、重み付き遮影空間にある超局面上の高さが制限された整数点の数について全近公式を導き出しています。特に2種類の異なる重みを持つ重み付き形式に焦点を当てているのがポイントです。もともと重み付き同時多項式の整数解を数える問題は通常の同時方程式で有効なサークル法をそのまま適用するのが難しいという課題がありました。そこで著者たちは重み付き構造に特化したサークル法を開発したんです。ここが非常に巧妙で、重み付き形式を二重同時成分に分解し、特別な差分演算子を用いることで必要な変数の数を大幅に減らすことに成功しました。結果として変数の数が特異点の次元などに対して十分に大きければ期待通りの全近公式が成り立つことを証明しています。さらに十分な次元を持つ偽平滑な超局面において整数発生原理が成り立つことも明らかにしました。単に既存の定理を当てはめるのではなく、重みという構造を最大限に生かして変数の式位置を下げた点に研究者としてのこだわりと鋭い視点を感じます。2本目はティミーマさんとリチャード・バーノンさんによるステーブルソリューションズトゥジェネラリゼーションズオブフィボナッチリレーションズオブハイヤーオーダー工事フィボナッチ関係の一般化における安定解です。この論文ではフィボナッチ数列をさらに一般化した前の稽古の項を足し合わせる数列が最終的にずっと増加し続けるか、あるいは減少していくかという挙動について研究しています。特に注目しているのが数列が安定しているかどうかという点です。ここでいう安定とはずっと同じ方向に増え続けたり減り続けたりしない状態のことを指します。解析には特性方程式の根を使って数列の項を表現するビネの公式が使われています。この数列には絶対値が1より大きい根がたった一つだけ存在はね生んで、この支配的な根が数列の運命を握っています。もし初期値の組み合わせによってこの支配的な根の影響をちょうど打ち消すことができれば数列は安定します。逆に打ち消せなければその根の符号に応じて数列は無限に増えるか、あるいは無限に減っていくことになります。また単に最終的に単調になるだけでなく、具体的にいつから単調性が始まるのかという加減についても支配的な成長曲線との距離を計算して導き出しています。初期値というほんの少しの条件の違いで数列が爆発的に増えるか、あるいは安定して振る舞うかが決まるという構造は非常にシンプルながらも奥が深いと感じました。3本目はリトン・カルマカルさんによる Q Analogues of Some Supercongruences Related to Generalized Banhame Type Supercongruences、 一般化されたバンハメ型調合同式に関連するいくつかの調合同式の Q アナログです。この論文は数論の分野で超合同式と呼ばれる不思議な性質について研究したものです。著者のカルマカルさんはこれまで研究されてきた整数レベルでの合同式をより一般的な Q 設定へと拡張しようと試みました。具体的には Q シフト解乗や塩分多項式という道具を使って新しい Q アナログを構築しています。証明の手法として使われているのが Q テレスコーピングというテクニックです。これは長期化Q数の等式を証明する際に非常に強力な武器になる方法で、特定の関数をうまく組み合わせて足し合わせることで塩分多項式を法とする合同式を導き出しています。論文では主に2つの大きな定理が示されました。 一つはジャナさんとカリタさんの研究に基づいた調合同式の Q アナログで、もう一つはグオさんとリュウさんの予想に関連するものです。特に面白いのが、この新しい結果で変数 Q を1に置き換えると、もともと知られていた従来の調合同式にぴったりと戻ることです。既存の理論を包み込むような広い枠組みを提示しつつ、整合性も完璧に持っている点に研究としての心地よさを感じます。4本目はシャオグアンシャンさんとチェンニューさんによるカウンタレクサンプルズトゥオニールズピリオドインデックスプロブレムオンエリプティックカーブス、楕円曲線におけるオニールの周期指数問題への判例です。この論文では数対上の楕円曲線の同時空間における周期と指数の関係について、オニールさんが提示した問いに否定的な答えを出しています。周期と指数は密接に関わっていますが、必ずしも一致するわけではありません。オニールさんはある種の障害者像を用いてこの関係を研究し、特定の条件を満たすリフトが常に存在するかという問いを立てました。そこで著者たちは具体的に判例となる属を構築しました。提督バート属の楕円曲線を利用し、特に位数8の標識点を持つ曲線に注目しています。チェボタレフ密度定理やレール位体、さらにはブライヤーハッセネーター定理などを駆使して非常に緻密に計算を進めていますね。結果として周期が2で指数が8である同時空間が無限に存在し、どのようなリフトを選んでも障害の位数が4に固定されてしまうことを証明しました。想定していた一般性が成り立たないことを明確に示した非常に鋭い判例の提示だったといえます。5本目はルカ・マステッラさん、アハメド・マターさん、フランチェスコ・ゼルマンさんによるバニッシング・オブ・シャー・ A ・ K ・ P ・無限大 and ITS Consequences for the Anticyclotomic 岩沢セオリー・オブ・ GL のニアベリアン・バラエティーズ、GL2 型アーベル多様体の反サイクロトミック岩沢理論への帰結とシャファレビッチ縦群の P1 次部分の消滅です。この論文では、かつてコリバギンさんが示したシャファレビッチ縦群の P1 次部分が消滅するという古典的な結果を、より広い設定へと拡張しています。もともとの理論は虚二次体上の楕円曲線という限定的な状況でしたが、今回は全密化図体や CM 体上で定義された GL2 型のモジュラーアーベル多様体まで対象を広げました。アプローチとしては志村曲線上のヒーグナー点から構成されるオイラー系を用いていて、コリバギン系の議論を展開しています。特に複素協約に関する幾何学的な公式が使えないという難しい壁にぶつかっていますが、特定の固有空間で考えることでこれを乗り越えています。このあたり泥臭い計算を避けつつ理論的に突破する手法には研究者の強い執念を感じますね。結果として特定の条件下でシャファレビッチ縦群の P1 次部分が消滅し、セルマー群が有限であることが証明されました。さらにこの成果を反サイクロトミック岩沢理論に応用し、セルマー群のポントリャーギン総対が岩沢大数上のランク1の自由化群になることを示しています。非常に精緻な議論でまとめられた素晴らしい論文です。6本目は純銀 B さんによる The Average Number of Rational Preperiodic Points of Polynomials Over Q、 有利数対上の多項式の有利的な前周期点の平均個数です。この論文ではある多項式に繰り返し値を代入していったときに、最終的に同じサイクルを繰り返すようになる前周期点という数に注目しています。実はこの点の個数は多項式の次数だけで決まる定数で抑えられるという予想があるのですが、次数が2の場合ですら未解決という非常に難しい問題なんです。そこで著者は個別の限界を求めるのではなく、係数の大きさで多項式を並べた時の平均的な個数を調べるという統計的なアプローチを取りました。次数が3以上の場合は分母の約数に関する条件などをうまく使って個数を数え上げています。 一方で次数が2の時は軌道上の連続する4つの点からディオファントス方程式のような関係式を導き出すというまた別の戦略を使い分けているのが面白いですね。結果として次数が3以上の場合は高さに対して非常にゆっくりとしか増えない境界を示し、次数が2の場合はさらに厳格な境界を証明しました。個別の正解が出ない中で平均という視点から正解に近づこうとする執念のようなものを感じます。7本目はコーディアール・ストローズさんによるアナログ・オブ・カーディーズ・フォーミュラ・オン・ザ・60デグリー・パラレログラム・ア・モジュラー・アプローチ、60度平行四辺形におけるカーディ公式のアナログ・モジュラー的なアプローチです。この研究では臨界パーコレーションという現象における領域を横断する確率の極限を扱っています。もともとカーディさんが長方形について示した有名な公式があるのですが、今回はそれを60度の内角を持つ平行四辺形にまで広げたものです。アプローチがとても凝っていて、まずシュワルツ・クリストッフェル写像を使って確率を不完全ベータ積分で表し、次にガウス長期化方程式を用いて幾何学的な側面を分析しています。そして最後には3次データ関数やデデキントエータ関数を使ってこの関数をモジュラー形式の積分として表現しました。特に面白いのがこの関数を1位に決めるための条件についてです。単に対称性や級数展開の条件だけでは不十分で、同関数がどこでも0にならないという非対化条件が必要だと分かりました。この条件がないと幾何学的な意味を持たない偽の解が現れてしまうそうです。長方形の時とは違うこの形ならではの落とし穴があるなんて非常に興味深い結果ですね。8本目はアンリ・コーエンさんによるザ・シムラ・リフト&ヒルベルト・モジュラー・フォームズ、シムラ・リフトとヒルベルト・モジュラー形式です。この論文では半整数重みのモジュラー形式と整数重みのもの、そしてミニ事態に関連するヒルベルト・モジュラー形式の間の関係を具体的な計算式を用いて詳しくまとめています。著者のコーエンさんは抽象的な理論よりもフーリエ展開のような具体的で計算可能な形にこだわるスタイルでこれらの対応関係を明らかにしようとしています。特に面白いのがシムラリフトの4つのバージョンを提示している点です。素数2の扱い方などで使い分ける形になっていますが、ここでランキン公園ブラケットやゲゲンバウアー多項式といった道具を使って新しい形式を構築する手法は非常に緻密な計算に基づいていますね。さらにヒルベルトモジュラー形式から楕円モジュラー形式を取り出す方法や逆にその逆のプロセスについても定理を示しています。最終的にはこれらの関係を利用して得る関数の値を具体的に計算する公式まで導き出しており、理論的な美しさだけでなく数値計算という実用的な出口までしっかり設計されている点に著者の強いこだわりを感じます。9本目はフランセスク・カステラ・サン・ジョン・リユさん、シン・ワンさんによるカトーズ・メーン・コンジェクチャー4ノノルディナリー・モジュラー・フォームズ、ヒフツー・モジュラー形式に対するカトーの主予想です。この論文では数論における非常に重要な課題であるカトーの主予想を非普通素数の場合にまで拡張して証明しています。もともとこの予想はセルマー群というものの特性異であると PCL 関数を結びつけるものなのですが、普通素数の場合はよく分かっていた一方で非普通の場合にはレギュレーター写像の像が標準的な岩沢代数に収まらないという厄介な問題がありました。そこで著者たちは符号付きセルマー群や符号付きコールマン写像という巧妙な道具を使ってこの問題を分解して攻略しています。 P シン・ホッジ理論やワッハモジュールを駆使して具体的にレプロシティ法則を導き出す流れは見事で非常に緻密な構成になっていますね。結果としてフォンテーン・ラファイユ範囲の重みを持つ新形式について加藤の主予想が成り立つことを証明しました。さらに この成果を使って解析的ランクが0の場合の玉川数予想の P 部分や半安定楕円曲線のバーチスウィンナートンダイヤー予想の P 部分まで導き出しています。これまで素数が3である必要があった制限を突破してより広いケースで証明できたのは本当に大きな前進だと思います。10本目はハオチェンさん、ハロルド・エラゾさん、カルロス・グスタボ・モレーラさん、チアゴ・バスコンセロスさんによるラグランジュ・スペクトラム4・ディオファンティーン・アピロキシメーションズ・オブ・コンプレックス・ナンバーズ・ウィズ・リアル・パート・イコール・トワン・ハーフ、実部が2分の1である複素数のディオファントス近似におけるラグランジュ・スペクトルです。この論文では実部が2分の1という特別な条件を持つ複素数をガウス有理数で近似した時に現れるラグランジュスペクトルについて研究しています。複素数の近似は一般的に非常に難しいのですが、実部を固定することでまるで古典的な実数の連分数のような扱いやすい理論に落とし込んでいるのが面白いところです。著者たちはこの数論的な問題をダイナミカルシステムという視点から分析しました。具体的には局面上の保存的なホース周に関連するダイナミカルスペクトルとして捉え、複素数の虚部の連分数展開を利用して解析しています。その結果このスペクトルが平集合であることや集積点の集合が完全集合になることなどが証明されました。また近似しにくい複素数についても詳しく調べており、ある方程式の解を三分岐に沿って極限まで追いかけることでそのような数が非加算に存在することを導き出しています。数論の難問をフラクタル幾何学や双極力学系の道具を使って鮮やかに解き明かした非常にエキサイティングな研究です。11本目はジッチーさんとルイファチャオさんによるルオーズスペクトルラージ CV ネクオリティ温床とインターバルズ短区間におけるルオのスペクトル大フルイフ等式です。この論文ではモジュラー群上のヘッケマース形式に関するひねられたスペクトル大フルイフ等式の短区間版について研究しています。もともとアイゼンシュタイン級数とクロストマン和の間に起こる打ち消し合いの効果は調査が1の区間では証明されていました。ですがもっと短い区間になってもこの効果が続くのかという点が謎でした。そこで著者たちはクズネツォフのトレース公式やポアソン和公式、そしてヤングのハイブリッド大フルイといった強力な道具を駆使してこの問題に挑みました。その結果区間の長さが t のマイナス2分の1乗以上であれば依然として打ち消し合いが有効であることを証明したんです。アイゼンシュタイン級数とクロストマン和の趣向がきれいに相殺されて小さな誤差項だけが残る様子は計算のパズルがピタリとはまったような快感がありますね。この成果によってヘッケ固有値の分布への理解が深まりランキンセルバーグの特殊値に関する列突性の問題にも影響を与える重要な結果となりました。12本目はホンフアイファンさんとゼクンチェンさんによるブロックレギュレータプリンシパルパーツオブサイクロトミック岩沢プセウダメジャーズ塩分岩沢義速度のブロッホレギュレーター主部です。この論文では代数形理論と P 進解析という一見離れた2つの世界をつなぐための新しい道具を構築しています。具体的には一のべきねに支えられた塩分表示から局所的な岩沢義速度を作り出しています。ここで面白いのがハーフシフトと呼ばれる生息化の手法を使っている点です。 P シンポッハマージャームにアミース変換を施しさらにユニバーサルなゼータ義速度と畳み込みを行うことでデータの中にある特異な部分だけを巧みに抽出しています。論文の核心となる主部定理では義速度全体の形は表示方法に依存しますが有害な速度を無視した主部はブロッホ類だけに依存することが示されました。この主部はユニバーサルなゼータ因子とプロベニウスでそぎ落としたコールマンレギュレーターの積で表されます。特に この主部が消えることが局所経群の類の消滅と等価であるという結果は非常に強力な判定基準になりますね。さらにこの理論を具体的に応用して8の字結び目の局所類が特定の素数において局所経群を生成するかどうかを有限多対数関数を用いて判定しています。抽象的な理論が結び目という具体的な対象に結びつく流れがとても鮮やかです。13本目はユアンヘさんによるオンザスペシャルバリューズオブバーントズジェネラリズドエルファンクションベルントの一般化L関数における特殊値についてです。この論文では1975年にベルントさんが導入した一般化L関数について整数点での値がどのような形で表されるのかを深く掘り下げています。著者の狙いはあるパラメータを用いてこれらの値を多項式の列で表現することでした。そのために一般化アポストルベルヌーイ多項式と一般化アポストルベルヌーイ関数という2つの新しい概念を導入しています。これらは古典的なベルヌーイ多項式やオイラー多項式にディリクレ指標と複素パラメータを組み合わせた拡張版のようなものです。加法公式や差分方程式といった基礎的な性質を丁寧に積み上げていく構成に数学的な地道さと情熱を感じますね。特に一般化アポストルベルヌーイ関数のフーリエ級数を導き出した点が技術的な見どころです。これによりL関数の解析的な性質と新しく定義した関数の代数的な性質が見事に結びつきました。最終的に一般化L関数の整数点における値をこれらの関数を用いて具体的に書き下すことに成功しています。またラーベの情報公式を一般化した対象高等式も導いており、ディリクレ L 関数の正の整数における値など古典的な結果を特殊なケースとしてきれいに回収しています。複雑な L 関数をアポストル型の多項式という枠組みで統一的に扱った非常に鮮やかなアプローチでした。14本目はティアン・リャン・ウーさんによるカンティング・インテグラル・ポインツニア・アーカーブ・イン・ザ・ N ・ディメンショナル・ユークリディーン・スペース N 次元ユークリッド空間における曲線の近傍にある正点数の係数です。この論文では N 次元ユークリッド空間にある滑らかで非対化な曲線の近くにどれくらいの正点が存在するかという問題に取り組んでいます。もともと平面上の曲線などの研究はありましたが、次元が高くなるほど、つまり4次元が大きくなるほど、この数を正確に見積もるのは非常に難しい挑戦でした。そこで著者はフーリエ解析を用いた洗練されたアプローチを採用しています。具体的にはポアソン・スマチオン公式を使って問題を振動積分の評価に変換し、さらにフレネセレの公式を用いて曲線の幾何学的な性質を詳細に分析するという手法をとっています。結果として3次元以上の空間において正点数の上限と下限の評価を大幅に改善することに成功しました。特に次元が大きい場合の上限については予想される最適値に限りなく近い結果を得ています。単純な計算に止まらず、曲線のねじれや曲がり具合を幾何学的に捉えて数論的な評価に結びつける流れが非常に鮮やかで説得力がありますね。フーリエ解析という強力な武器が公式点の係数という問題にここまで見事にフィットするとは驚きです。15本目はジョシュア・ W.E. ファレルさんによるワリスタイププロダクトウィズポリノミアルエクスポネンツ&ザ・ディリクレベータファンクションアットネガティブインテガーズ多項式指数を持つウォリス型積と負の整数におけるディリクレベータ関数です。この論文では指数の部分にインデックスの多項式が入った有理数のブロックからなる無限積を設計する新しい手法を開発しています。もともとある有名なウォリス積を拡張して、これまで明確な積の公式がなかった数学定数や関数を表現したいと考えたのがきっかけだそうです。まず、べき和を一致させることで、 指数の次数を上げるという階層的なアプローチを導入しています。これによりガンマ関数やバーンズの G 関数を使って π や黄金比といった定数に対して指数が N の次乗や3乗になるような積を構成できるツールキットを作り上げました。そして後半ではこれを負の整数におけるディリクレベータ関数に応用しています。普通に積を作ると発散してしまいますが、一般化オイラー重みを用いたテンプレートを工夫することで見事に収束するウォリスオイラー積を導き出しました。単純な積では太刀打ちできない負の整数という領域に多項式指数という武器を持ち込んで突破した点に執念のようなものを感じますね。最終的にディリクレベータ関数を無限積で表現できることを証明し、既存の理論の空白を埋める結果となりました。16本目はサルドルバザ・ルバエフさんとカリムラ・ヒモフさんによるイグザクト・ローガリスミック・ハウスドルフ&キャパシティ・エクスポネンツ・オブ・ザ・ノンブリュノセット・ヒブリュノ集合の正確な対数ハウスドルフ及び容量指数です。この論文ではヒブリュノ集合と呼ばれるブリュノ級数が発散するような無理数全体の集合について、その大きさを対数的な尺度で詳しく調べています。この集合は生息関数の解析的な線形化という非常に深い問題に関わっているため、数学的にとても重要な意味を持っています。これまではこの集合の容量について上からの見積もりがあるだけでしたが、今回の研究でついに正確な臨界指数が決定されました。具体的には対数ハウスドルフ速度と対数容量の両方において臨界指数がちょうど2であることが証明されたのです。証明のプロセスがとても巧妙で、特にハウスドルフ速度の加減を示すために近親の定理と質量転送原理を組み合わせている点には驚かされます。また容量の解析では素数の分母を持つ区間の入れ子構造を木のように組み上げて特殊な確率速度を構築するという非常に緻密な手法が使われています。結果として指数が2より小さければ速度は無限になり、2より大きければ0になるという非常にクリアな境界線が明らかになりました。これでヒブリュノ集合のサイズに関する長年の疑問に完璧な答えが出たことになりますね。17本目はウェイルン・ツァイさんとドンシエさんによるディファレンス・オブ・ザ・モジュラー・ファンクション・オメガ2リバイサイテッド・モジュラー関数オメガ2の差の最高です。この論文ではレベル2のウェーバー得意モジュライの差のノルムに関する素因数分解公式について新しい代数的な証明を提示しています。もともとこの公式は解析的な手法で証明されていましたが、著者たちは算術交差理論というアプローチを用いてより概念的な証明に挑戦しました。具体的にはモジュラー曲線上の複素情報を因子同士の交差長として特異モジュライの差の P 進評価を捉えています。ここで超特異楕円曲線への分解や特別な自己順同型サイクルという考え方を導入して計算を進める手法が取られています。特に面白いと感じたのはレベル2という構造があることで最大複素情報オーダーの下で安定しない異数2のユニークな巡回部分群が現れる点です。こうした詳細な構造が最終的にクロネッカー・ヤコビ記号や約数和を含む算術関数によって制御されていることを導き出しています。解析的な結果を代数幾何学的な交差理論の枠組みで鮮やかに再現した素晴らしい研究でした。18本目はジテンドラ・バジパイさんと台湾デングさんによるオイラーキャラクタリスティクスオブ SL の 4Z and GL の 4Z and ゼアコホモロジカルコンセケンシズ特殊線形群及び一般線形群のオイラー表数とその子ホモロジー的な帰結です。この論文では整数係数の特殊線形群や一般線形群という数論的にとても重要な群のホモロジー的オイラー表数を計算しています。係数として任意の規約な有利最高ウェイト表現を使っているのがポイントです。 通、これらの群の自明な係数形におけるオービフォールドオイラー表数は0になってしまうのですが、係数形を変えることで面白い変化が見えてきます。著者たちはウォールの公式を使ってねじれ元の強約類にわたる重み付き輪として計算を行いました。具体的には特性多項式の分類から始めて中心下群のオイラー表数を求め、さらにヤコビトルディの高等式でトレースを評価するという非常に緻密なステップを踏んでいます。その結果、オイラー表数が最高ウェイトのパラメータに関する準多項式になることを突き止めました。次数は最大で2、周期は12という具体的な形として有理性性関数にまとめられています。この計算結果から特定の次数でコホモロジーが消えることや次元の下限があることなどが導き出されました。特に標準表現の対象べきにおいてコホモロジーが5次の次数に集中するという予想を立てている点は非常に鋭い考察だと思います。19本目はニコラ・ベセリノフさんによるオンスーパージンガラーイソジーニーグラフズオブドリンフェルドモデュルズ、ドリンフェルト下群の超特異同種写像グラフについてです。この論文では積数帯上のランク2のドリンフェルト下群における超特異同種写像グラフについて研究しています。頂点を超特異ドリンフェルト下群の同系類とし、辺を特定の素数 L による巡回同種写像で結んだグラフを考えているんですね。著者の目的はこのグラフがいつ完全グラフになるかというミケリさんとパピキアンさんの予想を解決することでした。ここでクォータニオン代数の左イデアル類とドリンフェルト下群を結びつけるゲケラーの対応やブルアティッツキという概念をうまく活用しています。その結果、どんなに異なる素数 P と L を選んでもこのグラフは常に連結であることが証明されました。特に面白いのが、完全グラフになるための最小の次数として完全数という概念を導入した点です。ブランド行列に関連するラマヌジャン・ペテルソン境界を使うことで、この完全数に具体的な上限があることを導き出し、予想を肯定しました。さらに、P の次数が偶数か奇数かによって下限が変わることを示しており、以前に提案されていた式位置が正しくないことを突き止めたあたりに、妥協のない追求心を感じます。最後にはドリンフェルトモジュラー多項式を用いたアルゴリズムまで提示しており、非常に実用的で簡潔した構成になっています。20本目はフランチェスコ・ナッカラトさんによるザ・アリスメチック・オブ・クリティカル・バリューズ2クリティカル・エリプティック・カーブス臨界値の算術第2部臨界楕円曲線です。この論文ではある四次多項式の分岐軌跡と一致するような射影直線への二重被覆として定義される楕円曲線を詳しく研究しています。前作では非構成的に示されていたこれらの楕円曲線が三次アイソジェニーを持つという事実を今回は直接的な証明で導き出しています。そのアプローチがガロア理論に基づいているのが非常に興味深く、多項式のガロア平方を徹底的に分析することで豊かな幾何学的構造をあぶり出しています。さらにこの手法を応用してセルマー随伴定理を証明し、ハーベル局面の中で可視化できるテートシャファレビッチ群の元を具体的に提示しています。単なる理論的な証明にとどまらず、力学系やディオファントスキンジへの応用まで展開しており、非常に意欲的な構成になっています。特に楕円曲線のべき乗とアイソジェニーを持つヤコビ多様体の新しい例を提示している点は、数論的な視点から見てもかなり刺激的な結果だと言えます。21本目はエフドモシェバルクさん、マルコス・カラメリスさん、ソマプルカイトさんによるヘッケ・サボールゲブラス&ローカルニューフォームズ・フォーザ・メタプレクティック・ダブル・カバー・オブ・ SL2QP、SL2 の QP のメタプレクティック二重被覆におけるヘッケ部分代数と局所新形式です。この論文では、基礎数におけるメタプレクティック群のヘッケ部分代数を具体的に決定しています。 もともとは半整数重量のモジュラー形式における新形式を局所的な演算子の視点から記述したいという動機から書かれた研究です。具体的には特定の二次指標に関する関数からなる可観な代数を考え、その正制限や関係式を詳しく導き出しています。さらにこの演算子が主系列表現やベイユ表現、スタインバーグ表現、そしてチョークスピダル表現にどのように作用するかを計算しました。特にチョークスピダルなケースでは、線形な強くスピダル型へのコンパクト誘導を用いることで新形式のベクトルを具体的に構成し、その固有値を求めています。既存の上田のねじれ演算子との整合性も検証されており、非常に緻密な計算が積み重ねられています。単に理論を構築するだけでなく、具体的な演算子の挙動まで追いかけている点に執念のようなものを感じますね。結果として動手に関する重要な性質が明らかになり、局所的な視点からの新形式の理解が大きく前進しました。22本目はアフメット・ M ・ギュログルさん、アシミナ・ S ・ハマキオテスさん、ソンミン・リーさん、ティアン・ワンさんによるアベレージツインプライムコンジェクチャーフォーエリプティックカーブスインアリスメチックプログレッションズ、等差数列における楕円曲線の平均双子素数予想です。この論文では、ある楕円曲線を法として考えた時の点の個数が素数になるような素数がどれくらいあるかというコブリッツ予想に挑んでいます。これは数論における有名な双子素数予想の楕円曲線版のようなお話です。特にこれらの素数が等差数列の中にどう分布しているかという難しい問題に取り組んでいます。個別の曲線でこれを証明するのは至難の業ですが、著者たちは特定の2パラメータ族というグループ全体で平均を取ることで、この予想が成り立つことを証明しました。幾何学的な数え上げ問題を解析的な問題に変換し、レアリングの定理やディリクレの L 関数などを駆使して解き明かしていく流れは非常に鮮やかでワクワクしますね。最終的に得られた平均定数がガロア表現から予測されていた値と一致することを示しました。解析的な数論と楕円曲線の算術という2つの世界をつなぎ、予想が平均的に正しいことを無条件で証明した非常に価値のある成果といえます。23本目はアンドレイ・ドゥジェラさんとズリンカ・フラヌシッチさんによる D ・ M ・コットラップルズ・イン・アッパー・トライアングラー 2×2 インテジャー・マトリシズ上ミスミニ上2乗整数行列における DN 四つ組みです。この論文ではディオファントス方程式に関連する DN 四つ組みという概念を非可観な整数行列の世界に拡張して考えています。もともと可観観ではどの2つの要素を掛け合わせて N を足しても完全平方数になるという面白い性質を指していましたが、これを行列で実現しようという試みです。行列は掛け合わせる順番で結果が変わってしまうので、著者たちは標準的な積だけでなく2つの積の平均を取るジョルダン積という対照的な操作を導入しました。特に自乗した時の構造がシンプルな上三角行列に注目して分析しています。ここでの大きな問いは、数論における古典的なルール、つまり N が2つの平方数の差で表せる時に限り DN 四つ組みが存在するという関係が行列でも成り立つかということです。検証の結果、2つの平方数の差で表せる行列であれば、無限に多くのジョルダン DN 四つ組みが存在することを証明しました。ただ、面白いことに、行列の世界ではもっと複雑なことが起きていました。N が平方数の差で表せなくても、対角成分がどちらも平方数であれば四つ組みが存在する場合があることが分かったのです。一方で、行列式を用いた議論や偶規制の検討によって絶対に四つ組みが存在しない行列のグループも特定しました。非可観観ならではの絶妙にひねられた構造が見えてくる非常に刺激的な研究です。24本目はサノリガンさん、ガウラブ・クマールさん、 ディープタクールさんによるロアバウンズフォーモーメンツオブ L ファンクションズ、 L 関数におけるモーメントの下界です。この論文では幅広い種類の L 関数について、あらゆる実数である K のりのモーメントの下界を求めるためのより洗練された手法を提案しています。もともとヒープさんとサウンダララジャンさんが開発した手法があったのですが、そこではツイステッドモーメントという非常に扱いづらい値の鋭い上階が必要でした。特に一般線形群の歩形 L 関数などを扱うときには、この条件をクリアするのが本当に大変だったんです。そこで著者たちはこの厳しい制約を回避して、より汎用的に使える方法を考え出しました。具体的にはヘルダーの不等式をうまく活用し、ディリクレ多項式の平均値やヒース・ブラウンさんの手法を組み合わせることで、臨界線付近での L 関数の挙動を巧みに見積もっています。この手法のすごいところは適用範囲がめちゃくちゃ広いことです。例えば一般線形群の規約ユニタリカスピダル表現に付随する歩形 L 関数や非正規数帯を含むデデキントゼータ関数など、これまで難しかったケースでも下界を導き出しています。さらに L 関数の線形結合にも対応させていて、ディリクレ L 関数についても具体的な結果を出しています。制約を外して自由度を高めるというアプローチが、数論の解析において非常に強力に機能した論文だと言えますね。25本目はウィルソン・アーレイ・マルティネスさんとサミー・イングリス・セロンさんによるマトリックス・レプレゼンテーションズ&アリスメチック・プロパティ・オブ・ジェイコブストホール・ナンバーズ・ビア・バイナリ 3x3 マトリシズ、二進 3x3 行列によるヤコブ・スタール数の行列表示と算術的性質です。この論文ではフィボナッチ数列に似た二次線形全化式であるヤコブ・スタール数列を行列という視点から深く掘り下げています。面白いのが、単なる標準的な行列ではなく、行列式が0か2か -2 になるような 3x3 の二進行列に注目している点です。これらの行列を類乗していくことで、行列の成分としてヤコブ・スタール数が現れることを導き出しています。このアプローチによって、リネの公式のような明示的な式やカッシーニ的な高等式、さらには部分和の全化式まで、多くの性質を線形代数の手法で鮮やかに証明しています。特に部分和の集合がシドン集合になるという、つまりどの2つの和をとっても全て異なる値になるという構造を持っていることを示したのは、数列の意外な側面を暴いていてワクワクしますね。最終的にヤコブ・スタール数列を生成する二進行列にはちょうど3つの強約類が存在することを証明し、行列の強約という概念でこの数列の算術的性質を完全に整理してみせました。26本目はハリド・ユニスさんによる SETS WOS Difference Avoid A Bracket Quadratic ブラケット二次式を避ける差を持つ集合です。この論文では整数の集合において要素同士の差がある特定の形、つまり無理数を含む二次式のガウス記号で表される数にならないとき、その集合の大きさは最大でどれくらいになるのかを研究しています。もともと差に平方数を含まない集合についての研究はありましたが、今回のブラケット二次式のような構造に対して具体的な上限値を導き出したのはこの論文が初めてです。解析の手法がとても巧妙で、ハイゼンベルク・ニル多様体上での多項式軌道の等分布というグリーンさんとタオさんの定理をうまく活用しています。特にソボレフ理論を導入して計算を簡略化した点は、既存の複雑な手法を回避していて非常にスマートなアプローチだと思いました。最終的に特定の条件を満たす係数を持つブラケット二次式を避ける集合のサイズは全体の範囲に対して非常に小さくなることが証明されました。単に存在するかどうかという議論から具体的な数値的な境界を明らかにしたという点で、数論における大きな前進と言えるでしょう。27本目は ヤン・ジュンリさんとマオシェン・ションさんによるコンプレットチャラクタリゼーションオブアクラスオブコンプレットパーミュテーションコットリノミオルズオーバー F の 9の2乗有限体において、ある種の完全置換4公式の完全な特徴付けです。この論文では、ある特定の形をした4公式が完全置換化公式になるための条件を完全に明らかにしています。完全置換多項式というのは、その多項式自体が置換であるだけでなく、そこに一次式を足した時も置換になるというかなり厳しい条件を同時に満たさなければならないものです。もともと置換多項式の研究は盛んですが、この2つの条件を同時にクリアさせるのは至難の業で、構築がとても難しいことで知られています。これまでは指数が1の場合だけが分かっていましたが、著者たちはモデル理論的な戦略を使い、他の指数の場合についても検証しました。同関数を使った障害法という手法で、多くのモデルが完全置換多項式になり得ないことを証明しています。結果として、指数が1以外の時は完全置換多項式は存在せず、指数が1の時だけ非常に限定的な条件で成立することが分かりました。複雑な文字和の計算をシンプルな同関数の議論に置き換えて証明し直した点に、研究者としてのスマートなアプローチを感じますね。これでこの種の4公式の分類についに終止符が打たれたことになります。28本目は、元類ジャンさんによる13アンクナウンズオーバーコットラティックインテジャーリングス&ルーカスコングルエンシズ二次整数間における13個の未知数とリュカ合同式です。この論文では、二次化図体の整数間におけるヒルベルトの第10問題という非常に難しいテーマに挑んでいます。具体的には、多項式方程式に解があるかどうかを判定できないことを証明するために、最低いくつ未知数が必要かという問題について考察しています。驚くべきことに、著者はあらゆる二次化図体において13個の未知数があれば判定不能であることを証明しました。ここで使われている固定コスト転送原理という手法が本当に巧妙で、元々のタプルの長さに依存せず、わずか3つの追加の未知数だけで整数を定義できるとしています。虚数二次体では2要素の整数テストを使い、実数二次体では未パッキング定理を用いるという体の種類に応じた使い分けをしていますね。また計算の鍵となる4次のペルリュカ合同式という道具を駆使して、リュカ章が線形項からどれだけ削れるかを正確に評価しています。最終的に、あらゆる二次整数間に対して14個の未知数と次数遷移下の多項式で任意の機能的に枚挙可能な集合を表現できるという具体的な数値まで導き出しました。数論的な緻密さと判定不能性という論理的な壁を組み合わせた非常にパワフルな研究です。29本目は、アントニオ・カウチさん、エリック・エンヨチェンさん、アルマンド・グティエレス・テラディロスさんによるレラティブ・ラングランズ・デュアリティ・オブ・ザ・バンプ・フリードバーグ・ジンズバーグ GSO の6インテグラル、バンプ・フリードバーグ・ギンズバーグの GSO を6積分に関する相対ラングランズ相対性です。この論文では GSO6 という群における積分を用いて、特異な相対ラングランズ相対性の新しい事例を明らかにしています。もともとランキンセルバーグ型の積分は、結果が単一の L 関数ではなく L 関数の比として現れることが多いため、その相対性を捉えるのが非常に難しいとされてきました。そこで著者たちは、オートモルフィックな側をアフィン切りに、スペクトル側をニルポテント切りに置き換えるという大胆な戦略をとっています。さらに、ドリーニュ・マンフォード・スタックという枠組みを導入することで、積分が単一の積ではなくオイラー積の和として評価されるケースを鮮やかに説明しています。結果として、この積分が本質的にラングランズ自己相対であることを証明しました。特に、ラグランジュ・グラスマン多様体上のアフィン切りを具体的に解析し、 それが総対群の表現に関する L 関数と結びつくことを示した点は、非可観な設定におけるスタックの構造が見事に機能しており、非常にエキサイティングな展開だと思います。30本目は、ルイ・ダディさんによる、ジョイント・イクイ・ディストリビューション・オブ・サブスペース・オブ・ブーンデッド・ハイト・イン・リジット・アデリック・スペース、合成アデール空間における有快な高さを持つ部分空間の共同等分布です。この論文では、数対上の合成アデール空間において、高さが制限された有利部分空間がどのように分布しているかを探っています。単に部分空間の数を数えるだけでなく、それらが幾何学的にどこに位置し、どのような形状をしているかという点まで踏み込んで分析しているのが非常に意欲的ですね。解析にあたっては、部分空間とその小空間の高さや正規化された形状を記録していますが、一般的な数体ではこれらが独立ではなく、行列式クラスという関係で結びついているという難しい壁がありました。そこで著者は、一般線形群の算術章におけるミキシングというダイナミクス的な手法を駆使して、この問題を突破しています。特に、質量が逃げ出さないことを証明するために、ロイとサンダーの逐次最小値という概念を持ち出して制御しているあたりに、非常に緻密な計算へのこだわりが感じられます。結果として、高さが無限に大きくなるにつれて、これらの部分空間が特定の速度へと収束するという共同等分布定理を証明しました。さらに、サンダーによる部分空間の係数定理を一般化し、全近的な係数の趣向を導き出しています。数論的な対象をダイナミクスの視点から鮮やかに描き出した非常にパワフルな研究と言えるでしょう。31本目は、ジュンユルさんによる、ユニットインディシズオブプライムインデックスシャンクスオーダーズ、素数指数を持つシャンクス順序の単数指数です。この研究では、ある特定の三次方程式から導かれる数感について、その構造を深く掘り下げています。具体的には、ある整数 t を用いて定義される数体において、整数感と、ある特定の元で生成される感の指数の比が素数である場合に、単数指数の値がどうなるかを調べています。結果として、単数指数が素数と一致するのは、t が3で素数が3の場合と、t が5で素数が7の場合の2パターンだけであることが分かりました。それ以外の場合は、単数指数はすべて1になるそうです。証明のプロセスがとても緻密で、素数の上のもとイデアルの振る舞いや、レギュレーターと合同式の評価を巧みに組み合わせて絞り込んでいく手法には、パズルのピースがピタリとはまるような快感がありますね。さらに、ピカール核やイデアル類モノイドまで完全に決定しており、行列の強弱類による分類までやりきっている点に、徹底した探求心を感じます。32本目は、ドミトリー・クラインボックさんによる、デンシティ・オブ・ザ・マルチディメンショナル・ラグランジュ・スペクトラム、多次元ラグランジュ・スペクトルの密度です。この論文では、ディオファントス近似という数論の分野から生まれる多次元ラグランジュ・スペクトルの構造について研究しています。もともと一次元の世界では、このスペクトルは離散的な部分と連続的な部分が混在していて、まるでフラクタルのような非常に複雑な形をしていたんです。でも、多次元になっても同じように複雑なのだろうか、という疑問がこの研究の出発点になっています。著者は、数論の問題をあえて同時空間における格子のダイナミクス、つまり動きの解析に変換するという手法を取りました。具体的には、ある種の反群による軌跡の大きさを測ることで、ダイナミカルな視点からスペクトルを捉え直したわけです。驚くべきことに、作用させる反群が2つ以上の等しい固有値を持つという条件があれば、このスペクトルは0から最大値までの平区間になることが証明されました。一次元のようなギザギザした構造ではなく、隙間なく埋め尽くされているということですね。次元が上がることで、かえって構造がシンプルに、そして密に変化するという結果には、 数学的なダイナミズムの面白さが凝縮されていると感じます。33本目は堀江まどかさんと山内拓也さんによるアンエクスプリシットベリーマップフォーザウィマンセックスティックアンドカスプフォームズフォーアノンコングルーアンスサブグラップ、ウィマンの6次曲線に対する明示的なベリ写像と非合同部分群に対するカスプ形式です。この論文では豊かな自己同型群を持つウィマンの6次曲線という特別な代数曲線に注目しています。著者の2人はこの曲線の滑らかな遮影モデルに対する代数的なベリ関数を具体的に決定し、非合同部分群に関連するモジュラー関数を使って複素一様化を記述することを目指しました。特に面白いのがウェート2のカスプ形式に関する分母が誘拐にならないという予想へのアプローチです。この予想はすでに一般的に証明されていますが、あえて別の道を切り開こうとしています。具体的には有限帯上の曲線の対価や具体的なピュイ増級数展開を用いるというかなり泥臭い計算を厭わない手法をとっています。まず5文字の対象群と同型な自己同型群を利用して明示的なベリ写像を構築しました。さらにモジュラー群の有限指数部分群である非合同部分群を特定し、モジュラーパラメータ表示を確立しています。最終的に代数数対上でベリ写像を具体的に決定し、特定の非合同部分群のカスプ形式のフーリエ係数が代数数であるとき、その分母が誘拐にならないことを証明しました。一般的に困難とされるベリ写像の具体的構成を成し遂げただけでなく、表数5での還元という独自の視点から予想を証明した点に強いこだわりを感じます。34本目はダニエレ・バルトリさんとパンテリ・モンスタニカさんによるレデュースド・ポリノミアル・リフツ・オブ・ APN ・パーミューテーションズ・オーバー・ガロア・リングス&エフェクティブ・ノン・ APN ・バウンズ、ガロア環状の APN 置換の簡約多項式リフトと有効な非 APN 境界です。この論文では共数2の有限帯における APN 置換をガロア間へリフトさせたときに、それが置換としての性質を維持できるかという難しい問題に挑んでいます。面白いのが単にリフトすればいいわけではなく、多項式の次数を体のサイズより小さく抑えた簡約代表元を使わなければこの予想は成り立たないことを明確にした点です。さらにこの問題が形式的な同関数が有限帯のあらゆる点でゼロにならないかという臨界点の予想と同値であることを突き止めました。ここからジャンはウィルソン・ロディエ局面という特殊な局面を導入して具体的な数による境界線を導き出しています。特にゴールド指数やカサミウェルチ指数以外の奇数自多項式について帯が十分に大きければ APN にはなりえないという具体的な式位置を算出したのは非常に実用的で説得力がありますね。最終的に3次の置換多項式は必ず有利的な臨界点を持つためガロア環状の置換にリフトできないことを証明しました。抽象的な存在論から具体的な数による境界へと議論を推し進めた非常に力強いアプローチだと思います。35本目はシンハングジさんによるノーマル&ロナーマルアシンプトーティックスフォーラティスポイントカウンツインランダムトランスレーツオブハイディメンショナルボールズ高次元級のランダムな平行移動における光子点数の正規及び対数正規前近挙動です。この研究では中心がランダムに動く高次元の玉の中に整数の光子点がいくつ含まれるかという問題に取り組んでいます。次元と半径の両方を無限に大きくしたときに光子点の数がどのような統計的な分布を持つのかを分析したものです。特に面白いのが半径の大きさに応じて数え上げた光子点の挙動がガラリと変わる境界線を見つけたことです。著者はフーリエ展開やポアソンスマチオン、さらにはベッセル関数などを駆使してこの複雑な変動を解き明かしました。結果として2つの異なる状態が明らかになりました。1つは 半径が特定の臨界値に近い時の対数変動領域です。ここでは光子点数と玉の体積の比の対数が中心極限定理に従う対数正規分布になります。もう一つは半径がもう少し大きい時の対積み集中領域です。この場合は比率がほぼ1に収束し、その誤差が標準正規分布に従います。半径がわずかに変わるだけで分布の性質が対数正規から正規分布へと劇的に移行するという高次元空間ならではのダイナミックな変化が見事に証明されています。36本目はアレクサンドラ・コワルスカさんによるカンティングソリューションズトゥーコットラティックフォームズインエートプライムバリエーブルズオブオフダイアゴナルランク3非対角ランクが3である8つの素数変数を持つ二次形式の解の係数です。この論文では8つの素数変数を持つ二次形式についてその解の個数を数える手法が提案されています。もともと素数解の全近公式を導き出すには最低いくつの変数が必要かという問題があり、これまでは9つ以上の変数や特定の条件を満たす8変数のケースでしか結果が出ていませんでした。そこに非対角ランクが3というこれまで空白地帯だったケースに挑んだのがこの研究です。手法にはサークルメソッドが使われていますが、難しいのはマイナーアークの積分を抑え込むところです。ここで著者はコーシー・シュワルツの不等式を用いたテクニックを抽象化した新しい補題を導入しました。行列の可逆性やランクといった線形代数の条件に落とし込むことで複雑な変数変換を鮮やかに処理しています。行列の構造をタイプ分けしてケースごとに丁寧に証明を積み上げていく構成には地道ながらも確実な執念を感じますね。結果として期待通りの全近公式が成り立つことが証明されました。非汎用的な形式においても理論的な最小数である8変数まで到達したという点は数論における大きな前進と言えるでしょう。37本目はベン・ドイルさんによるサブコンベキシティ・オブ・ショート・K フリー・エクスポネンシャル・ SUMS イン・ F の Q ・ T ・有限帯上の多項式間における短い K 自由指数和の列凸性です。この論文では数論の分野で非常に重要なテーマである指数和を整数ではなく積数体という設定で研究しています。具体的には K 自由な多項式という特別な条件を持つ多項式についての指数和が短い区間でどのように振る舞うのかを詳しく分析しています。分析の手法がとても巧妙で和を上部、下部、そして中間の3つのセグメントに分解して評価しています。特に中間の部分の評価が正念場なのですが、ここで積数体におけるリーマン予想や L 関数に関する結果をフル活用して文字数の評価を絞り込んでいます。結果としてこの指数和の K 字モーメントに対して非常にタイトな上限と下限を示しました。驚くべきは整数を扱った時よりも精緻な評価が得られている点です。積数体ならではの離散的な直交関係がうまく効いていて対数的な節約ができているのが快感ですね。さらにメビウス関数を掛け合わせた指数和の加減まで証明しており、積数体と整数の世界が鏡のように対応していることを改めて証明した素晴らしい研究です。38本目は時間ドンさん、ルイフアワンさん、ウェイジアワンさん、ハオジャンさんによるラージゼタ SUMS& ゼロスオブザリーマンゼタファンクション、リーマンゼータ関数の大きなゼータ和と0点です。この論文ではリーマンゼータ関数の特定の指数和が非常に大きな値を持つとき、それがゼータ関数の0点の分布にどのような影響を与えるかを探っています。これまでの研究は和の上限や平均的な大きさに注目していましたが、この論文ではもし一つの和が異常に大きければ0点はどこに存在しなければならないかという逆方向の問いに挑んでいます。手法としては 情報的な関数を扱うための枠組みやガウス変換などを巧みに組み合わせています。特にゼータ関数が1に極を持つため、計算過程で現れる剰余項を丁寧に処理している点に数学的な粘り強さを感じますね。結果としてゼータ和が十分に大きい場合、特定の円盤の中に0点が密集していなければならないという定理を導き出しました。驚くべきは、この円盤の半径が非常に小さくても成立するため、局所的な視点から0点の存在を判定できることです。リーマン予想が正しければ当然成り立つことですが、それを仮定せずに局所的な条件だけで議論できている点が非常に実用的で面白いと感じました。39本目はジュリア・スタドルマンさんによるブーンデッドギャップスビトウィーンプリムズ、素数の間の愉快な感覚です。この論文では無限に繰り返し現れる隣り合う素数の最小の感覚について、その上限値を改善することに挑戦しています。双子素数予想ではこの感覚は2になると考えられていますが、これまでの最高記録はポリマス 8B プロジェクトによる246でした。著者はボンベリ・ビノグラドフの定理と滑らかなモジュライに関する新しい等分布推定を組み合わせるという戦略を立てました。これまでは適用範囲は広いけれど分布指数が小さい手法か、指数は大きいけれど滑らかなモジュライにしか使えない手法かという二択を迫られていたんです。そこに両方のいいとこ取りをするための特別な関数サポートを設計したのが、この研究の非常に賢いところですね。計算面でもかなり苦労されています。最適化問題で現れる高次元の積分を計算しようとしたところ、数学ソフトのマセマティカでは計算量が多すぎてお手上げ状態だったそうです。そこで積分を行列の掛け算と全化式の形式に書き換えるという独自の工夫で乗り越えました。結果として上限値を245まで下げることに成功しました。たった1の改善に見えるかもしれませんが、前回の記録を塗り替えたという点に大きな価値があります。しかも以前よりも低い次数の対称多項式でこれを達成したため、計算資源を増やせばさらに大きな改善が見込めるかもしれません。粘り強い計算へのアプローチが実を結んだ素晴らしい成果ですね。40本目はmas.ds からのクロス投稿で、クラウディオ・フラゴメリさんによるクアンチタチベタイムアベレージドスフェリカルミーンズアロングイクイディストリビューティドスパイラルズリオファンティーンレイツアンドリミッツオブユニフォーミティ等を分布する螺旋に沿った時間平均球面平均の定量的評価、リオファントス近似率と一様性の限界です。この論文では球面上を動く線形フローに沿って関数をサンプリングしたとき、その時間平均がどれくらいの速さで球面全体の平均値に近づくかという問題を扱っています。特に半径が時間とともに小さくなっていく縮小する螺旋のような軌跡に注目しているのが面白いところです。球面上での計算は極点付近でパラメータがうまく機能しなかったり、不連続な部分があったりと非常に厄介なのですが、著者は局所化というテクニックを使い、カットオフ関数を導入することでこの問題を鮮やかに解決しました。その結果、ディオファントス近似の指数を用いた具体的な収束速度を導き出しています。また半径の縮小速度によって結果が変わる点も興味深いです。べき乗的な縮小であれば収束が維持されますが、指数関数的に早く縮小するとあらゆる位相で平均が発散してしまう可能性があることを証明しています。算術的な性質と幾何学的な挙動が密接に絡み合っていて、非常にスリリングな展開ですね。41本目はブライアン・ナスさんとジャンマリー・マイヤールさんによるラティスグリーンズファンクションオブザハイパーカゴメラティスモジュラーユニフォーミゼーションアットレベル30フロムアンオーサガナルディファレンシャルガロアグループハイパーカゴメ格子の格子グリーン関数、直行微分ガロア群によるレベル30のモジュラー一様化です。 この論文ではスピン液体の候補物質に見られるハイパーカゴメ光子という複雑な構造について世界で初めて厳密な閉じた形式の解を導き出しています。これまでこの光子の状態密度を求める計算は3次元の積分にまで簡略化されていましたが、どうしても完全な解にたどり着けませんでした。そこで著者たちはピカール・フックス演算子という微分方程式のアプローチを取りました。面白いのがこの演算子の微分ガロア群が直交群であることを見抜いた点です。これにより一見複雑に見える方程式が実は2階の演算子の対称事情とプロジェクティブに等価であるという隠れた構造が明らかになりました。結果としてこのグリーン関数がレベル30という非常に高いレベルのモジュラー形式で記述できることが証明されました。3つの異なる素因数を持つこんなに高いレベルが必要な3次元のケースはこれまで知られていなかったはずです。単なる数値的な一致ではなく厳密な証明まで完遂している点に徹底したこだわりを感じますね。この成果によってハイパーカゴメ磁性体のスペクトル関数を研究するための強力な数学的ツールが提供されました。42本目はエリック・ドーカーさん、ベンジャミン・エンリケスさん、オリバー・シュロッテラーさん、フェデリコ・ゼルビーニさんによるフラット・コネクションズ・オン・モズリ・スペース・アイ・ローカル1・0エクステンション・オブ・ザ・ DHS ・コネクション、モジュライ空間上の平坦接続その1、DHS 接続の局所的な1・0拡張です。この論文ではリーマン局面上の点の設定空間で定義されていた DHS 接続を対比ミュラー空間というより広い空間上の平坦接続へと拡張しようとしています。複素構造が変化しても接続の平坦さを保つことが大きな目標で、これを実現するために接続を垂直方向、正則方向、反正則方向の3つの成分に分解して解析しています。特に正則な成分に注目し、ベルトラミ微分を用いて複素構造の微小な変化をパラメータ化することで平坦性の条件を変微分方程式として定式化しました。そして DHS 積分角やモジュラーテンソルを用いてこの方程式の局所的な解を具体的に導き出しています。物理学の視点から見ると楕円ファインマン積分などをモジュラー形式上の反復積分として整理するための強力な道具になります。任意の種数に対して角外の導関数を一般化したような導来大数の構造を明らかにしている点には非常に緻密な構成力を感じます。この成果によって多対数関数の特殊値の間に潜む関係性が反復積分を通じて解き明かされるかもしれません。43本目はマス RT からのクロス投稿でヨハネス・ドロシュルさんによるジェネラリズド・ジャンセン・フィルトレーション・ハイパーボリック・レストリクション・アンド・チャラクタリスティック・サイクルズ一般化ヤンセン・ロカ双極制限および特性サイクルです。この論文では局所比アルキメデス帯状の一般線形群の表現論というかなりハードな世界に挑んでいます。具体的には誘導表現の間の絡み合い演算子がどのような振る舞いをするのか、特にその極の次数や像の構造を幾何学的に解明しようとしています。アプローチが本当に贅沢で、表現論に大数幾何学、さらには混合ホッジ化群の理論まで組み合わせています。ブラデンの双極局所化関数を使って演算子を幾何学的に再解釈し、それをキバー多様体やスタインバーグ多様体の幾何学へと結びつけている点には圧倒的な知性を感じますね。結果として絡み合い演算子の像が常に反単純であることやロガウスキ予想の新しい証明を導き出しました。さらにラピットとミンゲスの予想という難問を特性サイクルの計算という具体的な問題にまで落とし込んだのは大きな成果です。解析的な性質をパーバース層の幾何学的な性質へと鮮やかに翻訳してみせた非常にエキサイティングな研究でした。44本目はマス RT からのクロス投稿で エドマンド・カラシェビッチさんと武田修一郎さんによるプセウド・スフェリカル・レプレゼンテーションズ・アンド・タイプス・フォー・カバーズ・オブ・スプリット・トリ、分裂トーラスの被覆における偽球面表現とタイプです。この論文では P アド体上の分裂トーラスのブリリンスキードリーニュ被覆というかなり専門的な設定で偽球面表現という新しい概念を導入しています。もともと P アド群の表現論ではタメな被覆における球面表現はよくわかっていたのですが、ワイルドな被覆になると一般的な定義がなくて困っていたんですよね。そこをタメかワイルドかに関わらず共通して使える枠組みを作ろうとしたのがこの研究の面白いところです。具体的には中心拡大の分解をうまく構築することで偽球面表現を定義しています。このアプローチによって全ての偽球面表現を列挙し、その次元を計算することに成功しました。さらに最大コンパクト部分群への制限が重複なく現れることや、それがブシュネル・クッツコの意味でのタイプになることも証明しています。この成果は単なるトーラスの話に止まりません。将来的にひためな還元的群の被覆に対するボレル・カッセルマン定理を導くための重要な土台になります。悪い素数におけるメタプレクティック・アイゼンシュタイン級数などの解析にこの偽球面表現が強力な武器になるという展開に研究者の熱意を感じます。45本目はマスドット4からのクロス投稿でフランツ・レマーマイヤーさんによるオン・ザ・ベビロニアン・ディビジョン・オブ・トラペゾイッツ、バビロニアにおける台形の分割についてです。この論文では古代バビロニアの人たちが台形を平行線で面積が等しい2つの部分に分けるというかなり高度な数学的挑戦をしていたことを探っています。具体的には上の底辺と下の底辺の長さがそれぞれ A と B であるとき、面積を2等分する線の長さは底辺の2乗の平均の平方根になるという公式について、その幾何学的な証明を試みています。証明の手法がとても興味深いのですが、まずはユークリッド的なアプローチで相似な三角形の性質を使って導き出しています。さらにバビロニアの計量台数で使われていた4つの長方形を組み合わせたフォーブリックスという図解を用いて台数的な等式を視覚的に説明しています。またピタゴラス数とバビロニアの数の組を結びつけることで直角三角形の性質が台形の分割にどう関わっているかも明らかにしました。現代的な台数を使わずに図形の組み替えだけでこの複雑な事情の関係を導き出した当時の初期たちの思考プロセスを再現している点が本当に素晴らしいと感じます。視覚的な直感だけでここまで正確な結論にたどり着いたバビロニア人の知恵には脱帽するばかりです。46本目はマスドット CO からのクロス投稿でダニエル・ラビブさんとアントニオ・レイさんによるリカバリング・ラプラシアン・ラティス・フロム・エル・ファンクションズ・オブ・グラフズ、グラフの L 関数からのラプラシアン公式の復元です。この論文では台数曲線の L 関数という概念をグラフ理論に持ち込み、組み合わせ論的なアナログとして定義しています。もともとグラフのラプラシアン公式を特定しようとする試みはありましたが、既存のロレンチニゼータ関数だけでは不十分で、同じ関数を持つ異なる公式が存在するという壁がありました。そこで著者たちはグラフのヤコビアンの指標を用いた新しい L 関数を提案したのです。ここが非常に巧妙で、リーマンロハ構造を利用することで単純なゼータ関数よりも多くの情報を抽出することに成功しています。結果として端のない2つのグラフにおいてヤコビアンが同型で、かつ全ての指標に対する L 関数が一致すれば、そのラプラシアン公式も一致するという定理を導き出しました。特に全ての頂点ペアが辺で結ばれている飽和グラフの場合、この L 関数によってグラフそのものを同型を除いて特定できるという点は非常に強力な結果だと思います。 台数曲線の世界で当たり前にあるアルティン形式がグラフの世界では一般に成り立たないという差異が示されているのも、理論的な境界線が見えていて面白いですね。47本目はmas.co からのクロス投稿で、ダニエル・ヤクビさんとマジット・ミルザ・バジリさんによるプライム&タッチャード・コングルエンシズ・オブ・ミクシド・タイプ・ベル・ナンバーズ混合型ベル数の素数及びトゥシャール合同式です。この論文では集合の分割という古典的な問題に新しい視点を導入して、混合型スターリング数や混合型ベル数という概念を詳しく研究しています。普通のベル数は集合をいくつかのグループに分ける方法を数えますが、ここではボールや箱に特定の重複があるマルチセットの分割を考えているのが面白いところです。研究チームは指数型母関数やシンボリックメソッドといった強力な道具を使って3つの新しいベル数的な数列を定義しました。これらが実はトゥシャール多項式やフビニ数といった既存の有名な数列と深く結びついていることを証明しています。特に注目したいのが数論的なアプローチです。これらの数列が素数で割った時に周期性を持つというフロベニウス型の合同式を導き出しています。さらにある条件下では P の2乗を法とする合同式まで成り立つというリフティング特性を証明しており、組み合わせ論から数論へと鮮やかに議論を展開させています。単なる数え上げに止まらず P 神的な性質まで掘り下げて解析する姿勢には非常に徹底したこだわりを感じます。最後はmas.co からのクロス投稿でフィリップ・カス・バートンさんによる A Requested Analytic Proof of an Identity of Dikit Kumar and Srivastava Dixit Kumar およびスリバスタバの高等式に対する解析的な証明の要求です。この論文では整数の分割という数論のテーマを扱っています。特に分割の調査がその分割の構成要素に含まれているか、あるいは含まれていないかというラスコー分割と非ラスコー分割という面白い概念に注目しています。もともとこれらの生成関数は組み合わせ論的に証明されていましたが、解析的な証明が求められていたため著者は Q シリーズという手法を用いてその証明に挑みました。9パスカル高等式や9二項定理といった古典的な道具を巧みに使いこなして数式を丁寧に操作していく様子にはパズルのピースがピタリとはまるような快感がありますね。さらにベックによる予想の証明まで成し遂げており、非ラスコー分割と分割のランクとの関係を鮮やかに示しています。最後には4を法とする合同式に関する予想についても議論されており、計算による裏付けを提示しながらある特定の数で挙動が変わるという興味深い性質まで掘り下げていました。ということでございまして、今日は数論からモジュラー形式、楕円曲線、L 関数、そして岩沢理論やディオファントスキンジまで数学の深淵でエキサイティングな世界を旅してきました。こうした壮大なつながりに触れるのは本当に刺激的で楽しい時間ですね。それではご視聴ありがとうございました。